ヨハネの福音からお話ししたいんですが、お聞きのようにこのヨハネは最後の晩餐にはなってますが、杉越祭のその日の杉越の食事を祝うのではなくということですよね。杉越祭の前のことである、そういうことで、このヨハネ福音書にはミサがない、ミサがないというかその記述が出てきません。どうしてこのヨハネ、マタイ、マルコ、ルカにはみんなありますね、杉越の食事を用意するようにと言ってありますが、そしてこの時代すでに弟子たちは晩御作式というミサを、まあ、多分やってたわけで、でこのヨハネがこれを書いた時代は、80年かそこらと言われてます。かなり遅い時期であるわけですが、そういう時代はまだいわゆるイエス様の弟子たちの流れを組むキリスト派ユダヤ教徒みたいな、なんか曖昧な形があって、そしてユダヤ人たちは会議を開いて、今後キリストが、イエスがキリスト救い主と言ったりする人たちはもうこの集会には入れないようにしようと決議までしたんだそうです。どっちつかずの人が多すぎてやりにくかったんだろうと思いますが、そうするとその信者たちの中にもいわゆるキリスト派ユダヤ教徒たちが、やっぱりキリスト派はやめようと言って、そのいわゆるもともとのユダヤ教徒に戻る、いわば脱落していく人たちがかなりいたんだそうです。でちょうどこのユダもこう出ていくという感じでヨハネ書くわけで、そういう脱落していく人たちをヨハネは目の当たりにしながら、多分このミサそのものの、こう何て言うんでしょうか、その目指している中身こそ大事にすべきなんじゃないかと、そのパンを割くというその式そのものよりもと言いたかったのか分かりませんが、そんなふうな説明と出会いました。あ、なるほどなと、まあ思うわけですが、そのまあヨハネは別にミサは必要じゃないと言ってるわけじゃもちろんないと思いますが、もっと大事に、もっとといえばミサを軽んじることになりますね。私たちはこう中身を大事にすべきなんだということを強調したいんじゃないだろうかということで、なるほどそうかもなと思ったんですが、まあ、私たちにとってもではこの最後の晩餐のこう祝う私たち、ミサを残、イエス様が残してくださって、そして私たちはこうしてそれを毎週祝う、毎日祝ったりしている、そのことを通して私たちに求められているのはお互いに使い合うこと、私がしたようにとイエス様がおっしゃるわけですから、足を洗い合うということでないとしてもお互いに使い合う、そして愛し合うことという、そのイエス様の遺言みたいなことを私たちがもっともっと真面目にするときに、このヨハネが目指したその中身こそ大事ということを私たちは生きることになるのかなとも思いました。この使える、使い合うときの使えるというこの人弁に武士の死、これは王様に使える人が持つ矛、刀を刃を下に向けて待ってる状態なんだそうです。つまり神様、王様の必要に応じていつでも参じることのできる状態にいる姿なんだそうです。つまりいつでもその必要に応えようと待ってる、これが使えるという意味なんだと、まあ、いつもお世話になる白川静香博士はおっしゃるわけなんですが、まあ、そこに私たちのに対する大きなチャレンジがいつもあるわけですよね。 私たちはやっぱり自分の必要を優先するわけなんです。特に疲れている時にはもう人のことは後回しになって当たり前、疲れているんだから忙しいんだからと言って、私たちは、当然のように自分を優先する正当な理由をいっぱい持ってるわけなんです。それは人間として、それはそれでいいんでしょうが、せめてこの、最後の晩餐のイエス様の思いを生きようとすれば、もう少しそのことに対して当然と思うのではなくて、痛みを感じながら自分を優先する、そういうことかなとも思ったりします。全くこれは今自分が自分のことを優先しているという意識もないまま、私たちは当然のように、それはまた後でと言って、それはそれで別に問題ないのかもしれませんが、そういう生き方のこう癖みたいなものを私たちはもう身につけてしまっている。そこにこのヨハネの言う愛し抜かれたとイエス様がおっしゃる時の愛し抜くということへの私たちの反応というか、キリスト派ユダヤ教徒ではなくて、キリスト派まさにその熱狂的なとまでは言いませんが、その大事なお方の心を生きようとしている、その志は何とかして今まで以上にこう自分でも感じ表そうと、すべきなんだろうなと思います。でこの、使えるというこの漢字の意味はそれで、実は愛し合うという時の心、何でしたっけ、愛し抜かれた、この愛という言葉もどうも似たような意味なのかなと、思いました。この愛というのは心をいっぱいにして立ち止まるということを表している言葉なんだそうで、ザーカイさんがの前にイエス様が立ち止まった、そして問答して、その、ザーカイさんの救いのために立ち止まられた、聖書は立ち止まったとは書いてませんが、歩き続けながら宿を取りたいとは言わないと思いますので、やっぱり丁寧に立ち止まって、言われたんだろうと、宿を壊れたんだろうと思うわけですね。ですからそのザーカイさんが必要としていることの前に立ち止まる、人の必要に応えようとして立ち止まる、それはもう愛ということになると思いますね。で、そういうふうなことは基本的にこの使えるということと愛するということは、同じ、生き方なのかなと思ったりしたときにですね、実は今日10時溝辺の修道院でシスターの葬式に行ったんですね、前の院長さんので、2つのことに非常にこう、感銘を受けたというか、一つはですね、高齢化、ほとんどのシスターが80歳前後、そんな高齢の方ですよね。で、今度亡くなられた前の院長さんは89歳、少なくとも70代から上の人たちがほとんどだと思うんですが、今ベトナムからの若いシスターたちが、来てくださってて、何人か7、8人いるんでしょうかね、とてもその若々しくて明るくて、いい感じなんですよね。感想修道会というとなんとなくこうみんな深刻な顔していそうなんですが、お祈りするときは深刻で一生懸命祈ってるんだと思うんですが、とてもこう雰囲気がですね、どういうことだったかというとですね、腰の曲がった足のスッスッと歩けないシスターがいたりすると、ベトナムのその若いシスターたちがこうして手を添えて一生懸命寄り添ってくれているんですね。そして、老人ホームに今一人のなんとかというシスターが、なんとかってすみません、シスターがおられて、この方も何かというと、その事業所の人たちが車椅子に乗せたまま 案内してあげてるんですね。で今日も来られてて、そしてそのシスターもおしゃべりができないわけですが、でも話してることはみんな受け取っているんだそうです。で、まあ、じっとこうして座ってながらこう涙がスーッとこう頬を伝うんですね。それを見たあのもう一人のベトナムの若いシスターはそーっと言ってこう拭いてあげて、そしてハンカチを手に持ってもらって、でそういう何気ない仕草なんですが、その、まあ、ベトナムにご両親や身内の人たちがどれぐらいの年齢の人か知りませんが、多分そういう年老いた両親もいたりするんじゃないでしょうか。そういう自分のふるさと にいるその身内の人たちのこと、お父さんお母さんのことを思いながらこうそーっとお世話してあげてるんだろうなと、まあそんなふうなことを思った時にですね、やっぱり胸が熱くなりました。で、そしてそういう人たちが海外しく動いている姿はとてもこう微笑ましいというか、そしてこの、 あの副院長さんはこのベトナム人 あの一番上のシスターでした。一番上といってもまだ30半ばでしょうか、40になったんでしょうか、とても若いシスターですが副院長さんで、そして、まあ、いずれ私たちもこうしてもらえるんですからという、そう、まあ、そのつもりでいるわけで、それもあのなんとなくみんな年取って困ってしまってという、そういう嘆き節は聞こえません、聞かれませんでした。とても希望的で、にこやかにあの今の状況を話してくれたわけですが、でもう一つはですね、このシスターアウレリアという日本の名前は花谷なんとかさんという方だったんですが、彼女はですね、まあ、私たちは、まあ、今日はこの夜のこのミサもあるんだけれども、まあ、僕としてはあの葬儀場、火葬場まで行くつもりであの、まあ、いたんですね。そしてあの清水とそういう用意していこうとしてたら、あ別にいりませんよって言われたので、聞いてみるとあの病院の方に検体なんですよね、自分の遺体をあのどうぞお使いくださいということで差し出す。そして帰ってくるのが1年半後だそうです。まあ、そういう長い時間であったとしても自分を差し出す。でふと思いました、検体の検は奉献の検ですよね、同じ字。あ捧げるということを自分の亡くなった後までもこうして捧げ尽くす、徹底して奉献、そうこれまでの89年の人生の締めくくりが検体ということで、とても感じることがありました。で奉献生活の完成が、まあ、検体、皆さんの中でその手帳に検体ってあの、何ですか、健康診断ですけに書かれていますかね。実は私も 7,8 年前でしょうか、どなたかいらっしゃいませんかね、信者の皆さんのどなたかに言われて、あの保険証だ、保険証の裏にはちゃんと書かれてます、検体、その説はそんなふうに。遅くなればなるほど長くかかるそうです。ですから僕の場合は3年ぐらいになってから帰ってくるんでしょうか。あそういえばそういう清水さんや四式さんがいましたねみたいに忘れられるほどに長く病院がどっかに安置されたりしてて、みんなにこうして医学生がやってきて調べたりしたりしてるんじゃないでしょうか。まあそういうこう捧げるということの、あの徹底した姿、そしたらへえシスターいやそうだったんですねと言ったら、いや私もそうですよと今の院長さんが言われて、でもう一人のそばにいたシスターもそうだと、まあ、うなずいて、あじゃあこの人たちはあ、まあ、みんなじゃなさそうだったんですが、大方の人がその検体徹底して愛し抜くという、捧げ尽くすというのはあそういうことなんだなと思って、まあ、いつかここでは内緒ですが司祭壇にちょっとチャレンジしてみようかなと思ってます。シムさん倦怠しないまあそんな話し合いを持ってもいいかなと思ったりしたことでした。で私たちが今日こうして最後の晩餐を祝い、あのミサを イエス様が残してくださったその記念日にあたってですね、もう一度このイエス様の愛し抜かれたという徹底して私たちに使える姿というのはそういうことですよね。私たちのために、私たちの必要を満たすためにご自分を渡されていく、そのイエス様の徹底した愛し使える姿こそ私たちが大事に大事にしないといけない。で、昨日も申し上げましたが、どうかすれば私たちはイエス・キリストが主というあの言葉を私が主といつも置き換えている、まあ、いつもというかそういう傾向はいつもあるわけで、そういう自分を直面しながら、それでも私たちはやっぱりイエス様は主ですという定義を言うだけじゃなくて、私自身に対してのこう宣言、イエス・キリストが主でしょと自分に言って聞かせながら、このイエス様の本気さを記念し祝い、そしてそのイエス様にしっかりついていきたい思いを今日お伝えしながら共に祈ってまいりましょう。それでは